TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。11月30日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク、
今夜のゲストは白夜消防森田修一さんです。リモートでのご出演です。森田くん、もしもし。
もしもし、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お元気ですか森田くん。
はい、あ、僕もあのヘリーハンセンのナイロンパーカー着てました。
あ、そうだよねそうなんだよ、あのヨットメーカーなんだけど、はい、なんかね、あの大柄な上にさ、カラフルで、あと安いんだよね。
そうです ね、あと色の配色が何とも言えない感じなんですよ ね、
うん、ね、それをね、あの当時のヒップホップ好きな若者はそれを着て、うん、でね、シスコとかね、そう、ね、DMR とか行ってね、マンハッタンとか行って、でそのレコ袋を下げてってことですよ ね、
あとホッケーシャツを着たりとかして。
ホッケーシャツ着たね、ホッケーシャツ着たね、着たね、ホッケーシャツ、ホッケーシャツ、ホッケーじゃねえよホッケー、アイスホッケーの
ホッケー柄のやつが流行ったのかと思ってドエレーと思って、東京怖みたいな、
歌舞伎すぎてんでしょ。ホッケー T シャツです。ホッケーシャツね、これね、
ガバッとした、
ね、そう、オーバーサイズのやつ、
失礼いたしました、びっくりしちゃった私。
そんなこんなで、森田くんね、今回もですね、マブロン、あ、今日発売なんですよね、ブブカはね。
今日発売なんですよ、はい、2020
年1月号の、はい、マブロンで私が作り上げた曲をかけていきたいと思います。今月もいいですね。
いや、今回やばいですよね、
うん、はい、ということでご期待いただきたいと思います、はい、森田くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。エーション、アフターシックスジャンクション。
ここからはカルチャートーク、引き続きゲストは、白夜消防の森田修一さんです。
はい、森田君、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、森田修一さん、雑誌ブブカで私が2000年から連載している、私これも定点観測ですね、うん、アイドル的ソング辞表マブロンの担当編集者です。毎月末にレギュラー出演いただいて、まあ、今月扱っている曲を実際に聴いてもらおうじゃないかと、ということで、本日11月30日発売のブブカ2022年1月号の、扱った5曲、これをかけていきたいと思います。ということで早速参りましょう。早速1曲目はですね、まあ、楽曲のクオリティに関しては常にもう安心のブランドと言っていいでしょう、ネギっ子、さらにね、ネギっ子、ソロ活動もね、非常に皆さん活発ですけども、はい、メグさん、メグさんでも久し、メグさんのシングルとしては結構久しぶりでしたっけ、
半年ぶりぐらいですかね、
うんうん、11月9日リリースの So Good という曲なんですけど、これメグさん今回ラップ曲です、
うん、
はい、プロデュースは、サクッと言えばリリカルスクールチームですね、リリスクチームがプロデュースを手掛けてると、ただね、最近リリスクは、まあ、あれはでもめちゃめちゃかっこいいけどさ、もうみ、なんていうの、ラップの現行シーンのさ、もうトレンドをガンガン取り入れて、もう最先端モードをガンガンやって、もうそれはそれでリリスク最高なんだけど、最近のリリスクのそういうモードとはちょっと違う、まあ、ちょっとレイドバックしたというかね、でもきっちりフローとかにも今っぽさも入っててですね、素晴らしい曲、もうこのぐらいの季節にぴったりじゃないでしょうかね、うん、お聴きいただきたいと思います。メグさんで So Good。 はい、メグさんで So Good お聴きいただいております。森田君、最高ですねこれね。
いや、しかもこれちょっと調べてみたら、なんかメグさんはプロデューサーのキム・ヤスヒロさんに、うん、
リリスクのね、プロデューサー、はい、
そうですね、でスチャとネバヤンの曲みたいなのがやりたいですって言って、これができたらしいですよね。
あ、そうなんだ。
なんかこの気だるい感じがなんかそれっぽいなっていう、はいはいはい、
うんうんうん、スチャがさ、俺らとフォーエバーヤングって曲出してさ、そしたらその後にネバヤンとさやって、なんか、ね、なんかさ、俺らの方かすむからやめてくんないって文句言った件のあれですね。なるほどなるほど、
続いてるんですね、うんうん、じゃあ
そう、まだ続いているっていうねねえ、でも本当に文句なしで素晴らしい。ねこれ曲、僕実際本当に帰り道に合いそうって言ってたけど、うんうん、帰り道にビール飲みながら帰り道にもう聞くのに超最高なんですよね。はい、ということでメグさん、そうグッドでございます、続いていきましょうか。続いてね、これ前も1曲ね、紹介したんですけど、これね、綴りが CYNHN と書いてスウィーニーって、読めるかっていうね読めるわけねえだろっていう綴りなんだけどスウィーニー、これ以前ですね、菅佐野さんね、プロデューサーとしても自らアーティストとしても活躍されてますし、あとキーボーディストとしてライムスターも一緒にね仕事したりなんかしてますけど、はい、菅佐野さんが最近いろいろプロデュースしてる中で、青合わせというね曲のカップリングのリミックスかをやってたんだけど、はい、あ、違った、虹のパレード、しました、虹のパレードって曲の菅佐野ミックスをこの曲 の番組でもかけたんだけど、菅佐野さんがついに作編曲、作曲からちゃんと関わった曲が出ましたのでご紹介したいと思います。これさ、菅佐野プロデュースっていうと、なんかさ、レイドバックしたさ、おしゃれチュークールな感じのさ、おしゃれチューンみたいなのがさ、なんとなく想像してたんだけど、これ結構いきなり始まって、あ、こっちかみたいな感じしたよね。
そうですよね、なんかキーボード感があんまりないというか、
うんうん、 そうだね、なんかすごいこう割とストレートな上げ系のアイドルソングみたいので来るのかなと思いきや、でもずっと聞いてるととにかくあのグルーブがですねパートごとにぐんぐんぐんぐん変わってって、うん、めちゃめちゃ攻めた作りです。特にあのサビになる、とビートが抜けるっていう作りがめちゃくちゃかっこいいっていうか先進的な感じで、やっぱさすが菅佐野という感じですよ ね、
そうですね。あそこが普通のアイドルソングと違いますよ ね、 ね、
サビが抜けるというここをですねぜひ聞いていただきたいと思います。スイーニーでレア。はい、菅佐野がもう打ち込みで遊びまくって感じですね。ついにレアを聞いていただいております。でも今ね聞いてて構成作家古川さんも言ってたんだけど、こ のビートのメリハリついてる分ライブとか実はめちゃくちゃ盛り上がりそうじゃない？これ、
あ、それあるかもしれないですね。
あのね、サビで抜けてあのビートが四つ打ち戻ってくるとことか、もうめっちゃ跳ねちゃうでしょ。
ちょっとある種トランス的な感じもあるというか。
そうだね、あのトランスとかあと EDM の盛り上がりやすさの構造とか、そうですね、そういうのをちゃんと取り入れてるしね。だから菅佐野こういうこともできるのかみたいな。
でそうか、ライブの盛り上がりも意識してたんですね。
そうだからすごいやっぱの実は乗りやすいし、もちろんキュートさもあるしっていうね。あとメロもねやっぱりすごい実はあの頭にガンって残ってくる。あの特にあの抜けたところのンチャンチャララみたいなね。
そうなんです、耳にずっと残りますよね。
やっぱねちょっとやっぱ1段2段上のクオリティですね、菅佐野ね。はい、スイーニーでレアを聞きいただきました。続きましてですね、ついこの間というか金曜でね、金曜日に、ライブしに来ていただいてしまいましたが、マイナマインドさんというね、はい、大阪春夏秋冬のメインボーカルマイナさんのソロプロジェクトで、まあとにかくこの間のライブも素晴らしかったし、とにかくなんか新世代アーティスト感半端ないっていうか、はい、もう自分で打ち込みもガンガンやるし、曲のストックが今何曲200曲とか言ってたっけ、
すごい
ですよね。
でダンスもしかもそういうプラスダンスもゴリゴリ、もう子供の時からあのお家がダンススタジオなんだ、
ああもうそれは、
そうそう、だからあのビボイズム聞いてましたというか、多分 親御さんが多分かけてたんじゃないかなみたいな、そういう恵まれた環境も含めて、あとそのジャケの絵とかも描いてたりとか、まあ最新ですよ。
す
はい、ということでこの最新に目をつけたのはおなじみ、プロデューサー鴨慶太郎さんね、
さすがですよね、
さすがですよね。そしてアレンジ、今回の曲を手掛けたのはサナバーガンとか、あと自らの龍造バンド、どちらもね、ライブ&ダイレクト出ていただきました、大林龍造さんが、アレンジも手掛けていらっしゃいます。作詞作曲はご自身マイナーマインドさんです。これぞ新世代だから、もちろんあの大阪春夏秋冬アイドルグループなんだけど、そこからさらにこうソロ展開した自分でやった曲がまた輪をかけてすごいという、今を象徴する一曲じゃないでしょうか。そしてもうそんな理屈は抜きでめっちゃかっこいいから、マイナマインドで鬼でもない。はい、マイナマインドさんで鬼でもない。鬼でもないってどういうことなのかなと思って聞いてると、歌詞の最後であ
そ
と
かって、ね、なるみ
でもご自身もなんかメロができた時に、メロと歌詞が同時に出てきたんだけど、なんか許されないコリみたいなものが浮かんだからみたいな、なんかね
大人、全体的にやっぱイメージがすごく大人っぽくて、色っぽくて、
でもいろんな引き出しまだまだこれからね出してくるような感じもありますから、マイナマインドさん楽しみですし、まあもうさ森田君この水準も毎月言ってけどさ、この水準の曲普通にかけれるって 何この時代。
本当先週のライブは本当に皆さんに聞いてほしいですよね。
すごかったね、神がかってたね、
明日か明後日ぐらいまでしか聞けないですもんね、
やる気のないアニソンカバーしか取り上げるものがなかった時代が本当に嘘なんだね。
いつまでも続かないですからね。
そういつまでもあると思うので、だからちゃんと応援していかないといけない。
そうなんですよね、
はい、ということで、続いてかけたいのはですね、このコーナーで初めて取り上げますアメフラッシュというグループで、スターダストのね、まあ、ももクロとかの妹分みたいな感じでしょうかね。で、まあそのスターダスト組ってとにかくエビ中とかもそうだけど、まあ曲のクオリティいいんですよ、すごい力入れてて、で、まあ、このアメフラッシュも本当に素晴らしくて、全体にやっぱり K-POP 影響、まあ、ていうか K-POP 的な作り手の方も入ってるってことですもんね、これね。
今回だからガラッと変えたんですよね、前回まではちょっとわちゃわちゃしたこうアイドルっぽい感じだったんですけど、もういきなり超本格派みたいな感じになって、
はい、ね、で、センシティブというですね、初の全国流通シングルを出されてて、この、ね、タイトル曲も明らかにデュアリパのフィジカルとかその辺を意識した感じでめちゃくちゃかっこいいんだけど、やっぱり私が選ぶならちょっとシティポップテイストなんだけど、それが今の要するに K-POP 的なグローバルスタンダードな感じの今の 80s リバイバルのギラギラした感じ、やっぱデュアリパっていうのはああいうギラギラした 80s 感みたいな、めちゃくちゃギラギラにグレードアップしたシティポップって感じ、 でなおかつサビのちょっとこう節回しとかやっぱり K-POP 感というかね。
そうですね、
うん、これあの多分作編曲でこのクレジットされてるこのオットキャットさんとか多分これ韓国の方多分ね、あの、うんうん、なかなか出てこないのクレジットが多分そういう流れ、うんうん、なのであのなんていうの K-POP 時代のグローバルスタンダードを見据えたシティポップみたいな感じですね。雨降らしでラッキーナンバー。はい、雨降らしでラッキーナンバー。まずさこれ音とかミックスもめちゃめちゃいいじゃん。
めちゃめちゃいいですよね。
これ多分ね大音量で聞いたらすごい差が出る。だから最近のあのインディー系であの楽曲としてはかっこいいんだけど、ミックスとかがちょっとチープなものも結構あったりするんだけど、これはまあある意味そこにメジャー感投入しまくり、なんとマスタリングクリス・ゲイリンジャーですからね。だからもう世界照準っていう感じの
すごいですよね。すごいお金のかけ方してますよね。
うん、音いいわけだよっていう感じでね、はい、他の曲もめちゃめちゃかっこよかったんです。はい、あのスターダストさすがだなと思いました。はい、そしてですね最後にお聞きいただきたいのはという中で私が今月一番ガツンとしたきた一曲お送りしたいと思います。これもね新しい紹介するグループなんですが MAPA と書いてマッパーというグループです。11月9日にいきなりデビューフルアルバム、結構なボリュームのフルアルバムからドーンって出しました。四天王っていうね、
かっこいい
四天王と
強い、これ、
はい、プロデュース作詞作曲全曲手書いてるのは大森聖子さんです。はい、大森聖子さんね、あのゾックって前ねあのプルあのやってたグループが、うんうん、またね先日カナオさんがあの飛び出ていろんなことをごちゃごちゃがあったりして、ね、でその先日カナオさんはカナオさんで、まあ、めちゃめちゃ面白い活動をしてるっていうのはもうこの、ね、コーナーでも毎回伝えてきましたけど、いやどっこいこう大森さんがですねこうやっているこのグループも、まあ、めちゃくちゃあの小庄司めぐみさんっていう、メゾンブックガールの元のメンバーなんですかねがを中心に作ったグループ で、
ね、
うん、どの曲もめちゃくちゃ良くてちょっと選ぶの困ったんですけど、今日これからかけたい曲ちょっとミッドテンポナンバーで、あもうタイトル言っちゃいますけど古参ループっていう曲なんですけど、うん、まあ、言っちゃえば古参ファンの、うん、めんどくせえなみたいな、めんどくせえ古参ファンみたいなことをちょっと皮肉たっぷりに歌った、いわゆるこうバックステージものそういう、 こうメタ的な視点のもの、メタアイドルソングと思っていう風に始まるんだけど、聴いてくうちにだんだんなんかその人生というライフさ、もっと大きな話っていうか、その生きてく上でもうどうしても腐れんみたいなものって絶対出てくるし、それを含めて愛おしい人生じゃないけど、腐れ縁的な面倒くささも込みで全てこの人生の一部じゃんっていうか、そういう愛おしさみたいなすごいスケール豊かに浮かび上がってくるっていうか、やっぱね大森聖子ってすごいなって思う一曲でした。鳥肌がだんだんこう聴いてるうちに、でもね、まあ、ユーモラスでもあり皮肉っぽいんだけど、うんうん、なんかその射程がすごいっていうかね、一曲なんでぜひお聴きいただく、曲としてもすごくいいんでお聴きください。マッパで古参ループ。はい、マッパで古参ループお聴きいただきました。もう歌詞の一個一個がもう刺さる面白さだし、ね、やばいよね。まあこれ別にアイドルに限らず、あの長く俺ね、ライムスターだって古参ループ的な当てはまるかもしれないし、これね今でもやってるしみたいな。はい、ということで、こんな感じでマブロンね、他にもいろいろ紹介してますので読んでみてください。他に今月号どんなことを扱ってますか、ブブカ。
あ、そうですね、今月はもう空前の落合博満ブームに応える形で特集していたりですね。もう最近落合の目線でしか物見れなくなっちゃって。
何考え
てそんな落合特集が読めるブブカ、宇多丸さんのマブロンも読めますので。
幅広いな。
はい、ということで本日発売ブブカ2022年1月号、でございました。めちゃめちゃ他の保存も面白いので読んでください。森田君ありがとうございました。
ありがとうございました。
After 66 Junction。 もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。